経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今年ね、たびたびお届けしているレガシー級ヒットの系譜シリーズでということなんですけれどもね、はい、今回はついに第5弾として90年代編をお届けします。
はい、
ポストバブル期のライフスタイル、これに注目してみましょうね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はレガシー級ヒットの系譜90年代編をお届けします。
はい、
まあ、派手めで、ね、軽やか明るい時代だったバブルが弾けた後の90年代というのは、バブル期の華やかなノリも一部に残ってはいたものの、ね、だんだん日常生活の不確かさみたいなものが影を落としてきて、生活防衛が始まったという時代だったんですね。
ですよね。
はい、
私はちょうど20代が90年代なんですけれども、うん、
はい、
まあ、この時期というのは携帯電話とかインターネットといったものの普及期にも当たりますから、はい、アナログからデジタルへこう社会が移行していった時期でもありますよね。
そうですね。
まあ、今回はそんな90年代のレガシー級ヒットを検証してまいります。
はい、まあ、そういえばね、先月の7日に渋谷109の8階を目指してね、長蛇の列ができたというのは皆さんご存知でしょうかね。
ほう、
実はこれ安室奈美恵さんの期間限定ショップが目当てだったんですね。
なるほど。
はい、
引退を、ね、発表されましたもんね。うん、
はい、
安室奈美恵さんといえばまさに90年代カルチャーの一つの象徴でしたよね。
はい、
で、実際この期間限定ショップに押しかけたお客さんというのがですね、うん、20代とか30代だけではなくて40代の男女の方も少なくなかったんだそうです。
うん、
まあ、多分元安室もたくさんいたんでしょう ね。
はい、
はい、
そんなね、安室をはじめとするギャル文化の中心にこの渋谷109というのがあったんですね。
はい、
もともとこの109というのは79年に開業した頃はOL から主婦をターゲットにしていたんですね。ところがバブル崩壊で売り上げが激減したんですね。
ところが地下の雑貨店ではルーズソックスが売れていて、うん、10代から20代前半向けのアパレル店はにぎわっていたんだそうです。
はい、
で、そこに商機を見出して95年に全館をヤング特化路線へと舵を切ったんだそうです。
そうでしたね。そこにね、いわゆるアムラの登場というのが重なったわけですね。当時アムラ御用達だった靴屋さんというのは厚底ブーツにお客さんが殺到して、月に200足から300足売れてたんですね。
厚底ブーツというのがとっても懐かしいですけれども、はい、これ以降も憧れの情報源が移り変わるとともにトレンドが変遷していきました。
はい、
96年以降はギャル系雑誌のエッグですとか可愛いに掲載されたアイテムがヒットしまして、
うん、
さらにカリスマ店員ブームありましたね。
うん、ありましたね。
はい、こういったものもありまして、
はい、
彼女たちが身につけるものが飛ぶように売れました。
はい、その、ね、カリスマ店員ブームを牽引したエゴイストというお店は16坪の、ね、小さいお店なのに一月に2億円の売り上げを記録したこともあるんですね。
一月ですよね。
はい、
凄ましいですね。
うん、
ちなみに109の売り上げのピークは2008年でした。
はい、
で、それ以降は109発のブランドが全国展開したりですとか、うん、ファストファッション、ネット通販の登場というのもありまして、うん、トレンドが変わっていったんですね。
はい、特にね、今はね、情報源の主流というのが SNS ですからね、109は話題を集めやすいエンタメ性の高い企画を増やしてるんですね。
うん、
それにアニメとかアイドルのグッズ販売にも力を入れてるんです。
そして今若者の関心を集めているのは韓国からやってきた K ファッションなんだそうです。うん、K-POP アイドルに人気で、日本にはまだ上陸していないブランドを期間限定で販売したところ、まあ、これが好評だったということなんですね。うん、
はい、
まあ、しばらくはアムラー復活と K ファッションの両輪でギャル文化の聖地渋谷は盛り上がりそうですね。
はい、じゃあお次はですね、食のテーマパークについて見ていきましょうね。
はい、
バブル期には高級フレンチとかが人気を集めましたけれども、まあ、景気の後退によって食を取り巻く環境というのは一変しました。
うん、
フレンチに代わって主役に躍り出たのは
何でしょう。
そう、国民食のラーメンだったんですね。
あ、そうですね。
はい、
そうでした、うん、それまでも各地に人気店はあったんですけれども、うん、90年代にはラーメンを紹介するテレビの情報番組ですとか、はい、雑誌みたいなのが増えましたし、うん、90年代の後半に入るとインターネットの掲示板とかで情報発信するような、まあ、ラーメンマニアみたいな人たちも増えましたよね。
そうですね。そしてね、このラーメンブームの象徴的な施設になったのが94年に開館した新横浜ラーメン博物館なんですね、
はい、
これはフードテーマパークの先駆けにもなりました。
昭和33年の街並みを表現したレトロな館内に全国の有名なラーメン店が出店しました、
うん、
でその他にもラーメンの歴史が学べる展示コーナーなどもあって、コンセプトの面白さから、まあ、テレビや新聞に数多く取り上げられて初日から大行列ができました。
はい、初年度には155万人以上が来館したんですね。
すごい。
このラーメン博物館の成功を見てね、各地に同じような施設というのが次々と誕生しました。その中にはね、特徴が打ち出せずに閉館したものも、まあ、少なくないんですけれども、はい、ラーメン博物館は今でも年間90万人ほど集めてるんですね。
あ、そんなにいってるんですね。
はい、で単にね流行を追うということなのではなくて、わざわざ食べに行くのが大変な各地の有名店を紹介するというコンセプトが評価されてるんですね、
うん、
今年は北海道の利尻町だとかニューヨークにあるお店というのが出店してるんですね。
それが新横浜で食べられるとしたら、うん、川崎市民の私はとてもありがたいんですけども、
はい、
このラーメン博物館が開館した時に出店して全国ブランドに成長したのが一風堂です、
はい、
今年の春には東証マザーズに上場しました、
はい、
ラーメン博物館への出店が94年でして、この時から首都圏に進出したんですが、今や別ブランドも含めて国内外におよそ200店舗を展開しています、
ね、一風堂を手掛ける力の源ホールディングスはね、変わらないために変わり続けるという企業理念で、看板メニューの、まあ、スープとか麺でもね、細かい見直しを続けているんですね。それに新商品の開発にも非常に積極的なんですね。最近はミシュランで星を獲得するお店まで出ていて、ラーメン人気は衰えないんですけれども、人気店の流行り廃りのサイクルはどんどん早くなってるんですね。
あ、確かにそれは感じますね、うん、まあ、それゆえに常に新しい取り組みが必要なんでしょうね、
はい、
一風堂は店舗展開だけではなく、自宅で楽しむ中食市場向けのシリーズを強化していますし、ラーメン博物館も最近増えている外国人来館者を意識した展示に力を入れています。
はい、ラーメン博物館は2023年をめどにね、ヨーロッパへの進出を計画しているそうなんですね。
すごいですね、
うん、
それでは後半はレジャーや外食、流通といったジャンルでのレガシーヒットについてお話を伺います。
週刊日経トレンディー、今回はレガシー級ヒットの系譜90年代編と題してお届けしています。
はい、後半はまずカラオケについてです。
はい、
身近なレジャーとして、まあ、たくさんの方に親しまれているカラオケなんですけれども、
はいはい、
これが国民的娯楽と呼べるまでに浸透したのが90年代でした。
そうですね、まあ、そもそも80年代半ばまでのカラオケというとですね、まあ、スナックとかね、パブとかに置かれていて、お酒を飲みながらね、他のお客さんの前で歌うというようなものでしたね。
でしたね。
これ嫌だったんですよね。
すごい時間が
これに対してね、85年にはね、個室型のカラオケが登場して、仲間たちだけで集まって歌を楽しめるということで、若者とかね、主婦にも歓迎されたわけですよね。
最初の頃はコンテナの部屋でしたよね。
そうでしたっけ、覚えてないんですけど
そして92年にはお店に音楽データを配信する通信カラオケが登場して、うん、カラオケは革命的に進歩しました、
はい、
まあ、それまでのレーザーディスクでは新曲が発売されてからカラオケとして届くまでに 2,3 ヶ月かかっていたものが 1,2、うん、週間程度で歌えるようになりましたし、曲数の制限もほとんどなくなりました、
はい、まあ、こういった、ね、スピード感だとか楽曲の豊富さというものが受けて、カラオケは一気に全世代へと広がっていったんですね、
はい、
それにね、新曲の発売からカラオケ化までのタイムラグが、ね、なくなった結果として、ヒット曲がカラオケにダイレクトに反映するようになったんですね。
ですね、うん、まあ、確かに小室哲哉さんとかのカラオケで歌いやすい曲が大ヒットしましたよね、
はい、
で90年代には J-POP ブームが巻き起こりまして、うん、ミリオンセラーがもうどんどん出ていきましたけれども、
はい、
その背景にはこのカラオケ人気もありました。
はい、ただね、そ んなカラオケ熱も2000年代以降はですね、市場が横ばいになっていっているんですね、
うん、
なのでパソコンとかスマホと連動した多機能化の流れを経て、最近はねマイクの高音質化とかで気持ちよく歌える空間を目指すという動きがあるんですね。
あのハイレゾカラオケとかあります
よね、うん、そうですね、
はい、あとですね超個性的なサービスも増えています、
はい、
例えばですね歌わなくても楽しめるというギターカラオケというのがあるそうで、
はい、
これは自分でまあギターを持って行って、で機械にそのギターをつないで、
あ、自分のね、
ギターを演奏して楽しむというものなんですね。
あ
のですね、鉄道カラオケというものに至ってはもうすでに音楽ですらないと
これおかしいですね
展望映像に合わせて運転手さんの観光ですね、あの出発進行とかというやつですねとか車掌さんのアナウンスを読み上げるんだそうですで、これ写真が載ってるんですけど、はい、ちゃんと運転台みたいになってて、
あ、ちゃんとね、
うん、そう、歌うというかその観光する方はちゃんと衣装
を、
はいはい、
着るんですね、
着てあのやってらっしゃいますね。
これ面白いな、はい、行くんじゃないですかきっと。
行きませんと思います多分行くんじゃないかな、
はい、ちなみに第一交渉ではね、究極の場所貸しとしてお客さんが少ない昼間のカラオケルームを会議室とかに転用するビジネスプランを展開してるんですね。これは NTT コミュニケーションズと組んで全国主要都市への展開を進めてるんですね。
一方でただひたすらに音楽に浸れる施設というのも増えていまして、うん、第一交渉は直営のビッグエコーで壁全体に音楽フェスの情景を映し出して臨場感を堪能できるというフェスカラールームというのを年内に開設予定ですし、
はい、
あとエクシングもですね、うん、360度観客席の映像などに包まれた VR 空間で歌えるというカラオケを、あの変なホテル、うん、ハウステンボスの中で実施中です、
はい、
まあ、あの手この手を使ってカラオケの新しいエンタメ性の掘り起こしに挑んでるわけですね。
そうですね、面白いですよね、
鉄道カラオケすごいな、ね、はい、
さてね、この90年代の初頭にはバブル経済が崩壊していろんな業界の売り上げが落ち込みましたよね、
はい、
特に外食業界というのはその影響を早くに受けたんですね。
そうですね、
はい、
高級店から客足が遠のいて庶民派のグルメが注目を集めたというのは、まあ、先ほどのラーメンブームのところでもお話を伺いました、
はい、で例えば博多発のグルメとしてもつ鍋が受けましたよね。
ありましたね、
はい、ありましたね。安くて美味しいということで若い女性がね支持しましたし、空き地を活用した屋台村のようなものもね短期間で増えていきましたね
屋台村ってありましたね、
はい、ただね急激に店が増えたことでブームが去るというのも早かったですね。
本当見なくなっちゃいましたね、考えたら、大手ファミレスのスカイラークもこの時期に低価格路線に切り替えました、
はい、
93年には新業態のガストを多店舗化へと進めていきました、
はい、当時はですね15年前をお召し上がりくださいというコンセプトでハンバーグステーキをスカイラークの創業地と同じ価格で提供したんですね。それにドリンクバーだとか店員の呼び出しボタンといったものも採用して、こういったものはまあ今やねファミレスの標準サービスになってます。
それから外食以外でも格安とか激安といった路線はヒットの決め手になりました、
はい、
例えばアパレルではアメリカ流のアウトレット販売が脚光を浴びましたし、うん、郊外型の紳士服店が送り出した格安スーツ、
うん、
はい、こちらはもう百貨店のお客さんを奪ってしまいました、
はい、
でこういう紳士服店がですね新宿とか銀座にも進出して、オープンの日にはだいたい目玉として1000円スーツみたいなのをこう売り出して長蛇の列を作っていました、
はい、もちろんね総合スーパーとかねお酒のディスカウント店もこういった安売りの波に乗ったんですね、
はい、
ダイエーはプライベートブランドのセービングで食品から日用品まで割安商品を積極的に開発しましたしね、アメリカ流の会員制ディスカウント店のコーズを展開したりもしました。
コーズってありましたね、うん、他にもこの時期に台頭したお酒のディスカウント店はアルコールだけではなくて化粧品とかの安売りでも注目されましたね、
はい、
まあ、ただこういった格安ビジネスは長続きするものが少なかった印象があるんですけれども、
うん、まあ、そうなんですね。例えば当時の PB プライベートブランド は大手メーカーとの共同開発品というのは少なくて、結局ね安かろう悪かろうというイメージが強くなってブームは沈静化したんですね、はい、それにお酒のディスカウント店というのは当時の安売り合戦に加えて規制緩和の影響からね主犯免許が乱発されたことで過当競争に陥ったんです。
ですね、うん、まあ、その結果かつての安売り店は今は付加価値で勝負するところが増えています、はい、例えばアウトレットモールはショッピング以外のサービスを強化していますし、うん、紳士服チェーンでも機能性を売りにしたスーツといったようなもので他のチェーンとの差別化を図ったりしていますね、はい、
ファミレスの、ね、ドリンクバーもねいろんなものを楽しみたいというニーズに応えて進化してますよね、はい、ただ安いだけの店というのはどのジャンルでも絶滅状態ですね、
うん、このように格安激安が注目された90年代ですけれども一方でバブル期に計画された大型レジャー施設も話題になりました、うん、93年の夏に千葉県に誕生した世界最大の屋内型スキー場ララポートスキードームザウス、うん、まあ、こういったものは開業当初は多くの人を集めて人気になりました、
はい、ただね長引く不況によって徐々に集客力がね落ちてきて最終的に閉鎖された施設というのが目立ちますよね、うん、宮崎の総合レジャー施設シーガイアだとかありましたね、はい、横浜のワイルドブルー横浜というのも今はないんですね。
まあ、そうやって見ていきますと、うん、このレガシー級ヒットの系譜シリーズで最初の方にご紹介した70年代とか80年代っていうのは、うん、今も売れ続けているロングセラー商品がたくさん生まれているじゃないですか、うん、ところがこのバブル崩壊直後のヒット商品っていうのはなんていうんですかね時代のあだばなで終わってしまったものが多いように感じますね、
うん、まあ、確かにねそういった面というのはあるかもしれないですよね。ただね90年代当時のヒット商品をねアレンジして今売り出しているものもあるんですね、
はい、
例えば以前ご紹介したね日清食品のお椀で食べるシリーズありましたよね、覚えてますかね、はい、カップヌードルだとかチキンラーメンを少容量にしたものですけれどもこれは93年のヒット商品であるマグヌードルの発展系なんですね。
うん、
ありましたねこれもねマグヌードルっていうのは ね
このマグヌードル自体は実は今も現役なんですけれども、はい、こちらはどちらかというと子供を意識した商品ですよね。
そうなんですよね。でこれに対してお椀で食べるシリーズというのは少しだけ食べたいというシニア層のニーズに対応した商品なんですね、
はい、
マーケットの反応は上々でね11月には早くも第3弾の商品というのを投入したんですね。こうしたようにその消費者を取り巻く環境の変化これに対応した商品開発が増えていけば、はい、例えばそのバブル直後に生まれた商品のね遺伝子を受け継いだ新しいヒット商品が増えてくるかもしれないんですよね。
そうですね。うん、今発売中の本誌日経トレンディ1月号では今回ご紹介したものの懐かしい写真や解説が満載です、
はい、
まあ、懐かしさに浸りつつも新しいヒットのヒントをここから見つけ出すというのもいいチャンスかもしれませんので、はい、ぜひお読みください、はい、週刊日経トレンディ今週はレガシー級ヒットの系譜90年代編と題してお届けしました。
はい、
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
はい、11月1日にオープンしました、
はい、
モクシーホテルというですね新しいホテルブランドについてご紹介したいと思います。
モクシーホテル、
うん、
これなんかこう目でこうじゃないんです
ね。ではないんですね、は
い、どういったホテルなんでしょう、
は
い、
ですね世界的なホテルチェーンであるマリオットが新しく手掛けているブランドなんですけれども、はいはい、若者向けの、まあ、ホテルということで。
そうなんですね、
はい、
なんかね最近そういうホテルのこう新しいブランドが東京とか日本各地にやってくると、
はい、
ほとんどの場合こうラグジュアリーであるだとか、
そうですね、
プレミアムだとか、まあ、そういったキーワードで語られることが多いですが、今回のモクシーに関しては若者向けということなんですね。
はい、はい、そうですね、最近国内の企業でも手掛けるところ増えてるんですけれども、いわゆるシェア エコノミーっていうんですかね、はい、あのいわゆる交流型のホテルっていうので、はい、公共 の, そのロビーとかを広げて、はい、まあ、部屋はまあちょっと小さめとか、はいはい、あるいはもうドミトリーみたいな感じになっていて、はい、むしろロビーを広げてそこで人々が交流するっていうですね、はい、新しいタイプのホテルっていうのが増えてきてるんですけれども、はい、そこを世界的なマリオットも狙っていると、
ね、なんかこう例えが乱暴かもしれませんが、はい、その世界的大チェーンがユースホステルやってるような、
あ、まあそういう感覚に近いと思います、ね、
なんかちょっとそんな感じにもなりますが、はい、で具体的にその交流というのはどんなことが、
あの24時間食事が提供されるバーとかですね、あとはダンスができる場所とかですね、まあ、そういったいろいろアクティビティが充実しているという感じで、はい、で立地がすごくてですね、
立地、
はい、まあ、東京と大阪に、まあ、できるんですけれども、はい、東京の方はですね、はい、錦糸町に、
ほう、
錦糸町、
はい、
若者向けのブランドですよね。
はい、
で大阪の方は、
大阪は本町になります。
本町、
はい、
なんか若者っぽくは感じない街ですよね。
あ、まあ、ただですねこれかなりインバウンド意識してますんで、
はいはいはい、
なるほど、
はい、うん、錦糸町でいうと、うん、もうすぐ近くに浅草があり、う
ん、ですね、
スカイツリーがあり、
うん、
でディズニーランドにもバスが出ていると、
うん、
空港にもバスが出ていると、
なるほど、
いう、まあ、どちらかというと外国の方が日本に来た時に、うん、まあ、下町とかを見たいっていうニーズ多いと思う、うん、そこにめがけて、錦糸町のしかもホテル街にできると、
うん、まあ確かにね、あのインバウンドの方々は それこそ簡易宿泊所みたいなところとかも含めて、はい、うん、あのいわゆる安宿と言われるようなところもこうフル活用しているという印象がありますが、はいはい、まあ、それを考えると、まあ、錦糸町ではあるものの、うん、マリオットの信頼感みたいなものがあれば、ね、差別化はかなり強く図れますよね。
そうですね、でもう建物もオフィスビルの改装ということで、
ほう、
非常にこうなんて言うんでしょうか、マリオットがやるのっていう、
ね、
部屋は、
部屋は、部屋は比較的普通でして、さすがにドミトリーとかではなくて、ツインと
ちゃんとした部屋なんですね、
キングのベッドで、うん、まあ、価格も1万4000円ぐらいということで、うん、安いという感じではない、うん、まあ、通常ぐらいですかね、
うん、はい、ただ高いという印象もやっぱないですね。
ないですね。はい、そうですね。
へえ、ちょっと面白そう。
面白いですね。まあ、去年なんかね、確かトレンディでもそういうのを予測しましたよね。そういうの交流がある新しいタイプのホテルが増えますよとかねっていうの、
さあ皆さん振り返ってみましょう。いや、とっても面白い宿です。
はい、
さあそれでは吉津スコアに参りましょう。このモクシーホテルのホニャララ度を10点満点でお願いします。
振り切り度10点で。
なるほど。いや、もう本当に吉井さんの度はいつも
正しい度という
感じがしますね。
はい、
いや本当になんかその別にインバウンドの方だけではなく、うん、その国際交流ではないですけれども、うん、世界から集まってくる旅人と交流することによって自らも国際感覚をこう養いたいような、うん、その日本の若者にもたくさん利用してほしいような気がしますね。
そうですね、
うん、はい、ダンス覚えなきゃな、ということで吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは、マリオットが運営する斬新なスタイルのホテル、モクシーホテルでした。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
私が社会人になったのが1993年だったんですね、うんうんうん、まあ、バブルが弾けた直後で、はい、まあ、どんどんどんどんこう失われた20年に向かって突き進んでいくという時代ではあったんですけれども、その当時渡辺発行人はどんな感じだったんですか。
うん、全然覚えてないですもうなんかね、90年代って私何してたんだろうなと思って、
ね、
夢中で走ってたんでしょうね、きっとね。
それはありますね。とにかく右も左も分からなくて、ただただがむしゃらに走らざるを得なかった時代ではありますよね。
そうそうそうそう、きっとそうなんじゃないかなということにしておきましょうかね。
その説明僕もいただきますあの忘れたよ、
うん、
あの頃は夢中で駆け抜けたからさ
そうそうそう、
なんかそんな感じですよね。
そんな感じです。あの本当に私はね、昔のことをすぐ忘れてしまうので、
それだけ前向きということですよね。
そういう風に に言ってるんです、はい、とにかく前しか見てませんとかつって言って
かっこいい
っていうのでこう逃れてきたんですけど、ただまあこうやってね本当に90年代あれはまあこれシリーズで、バブル期から90年代っていうのを振り返ってみるっていうところをやってきましたけれども、でもこれもすごく重要なことでね、過去を見てそれがいかに今に何が生きているか、そしてその今があるからこそ次につながるという、うん、そういうところで私はずっとヒット商品っていうのを見てきてるんですね。だから過去というのが実は繰り返してバブル崩壊後のヒット商品が実はこの2008年ぐらいにもう一回出てきたりとかっていう、そのずっと通してみると時代のそのトレンドっていうのは移り変わってるようで繰り返していたり、あるいは必ずこう先ほどね日清食品ありましたけど、何かがまた形を変えてユーザーのこうライフスタイルに合わせてね変わっていってまた復活してきたりっていうのが繰り返してるんですね。だからそういう視点で見ていくと本当に過去から今に至るトレンド、今から次に至るトレンドっていうのがこう見ていく上で、ね、非常に重要なことなんですよね、
はい、皆さんもぜひ温故知新で、ねはい読んでいただければと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。